こんにちは、川越教会牧師木村京子です。2022年8月21日、川越教会朝の礼拝説教です。今日もご一緒に神様を礼拝いたしましょう。はじめに聖書を朗読いたします。聖書は新約聖書、新共同訳聖書では236ページ、使徒言行録12章の1節から5節です。使徒言行録12章1節から5節お読みします。その頃、ヘロデ王は教会のある人々に迫害の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。そしてそれがユダヤ人に喜ばれるのを見て、さらにペトロも捕らえようとした。それは叙光祭の時期であった。ヘロデはペトロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4人組に引き渡して監視させた。杉越祭の後で民衆の前に引き出すつもりであった。こうしてペトロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。聖書の朗読はそこまでです。今日の礼拝から使徒言行録の説教を再開いたします。使徒言行録の説教は2020年の5月30日から少しずつ続けてまいりましたが、その途中に教会歴の説教があり、またここ最近では実会について続けて説教いたしました。ですので使徒言行録の説教の最後は今年の2022年の2月20日使徒言行録11章の19から30節まで でした。ということは11章までが終わったということですね。でまた使徒言行録続けて、お話をしていきたいと思っています。少しずつご一緒に見てまいりましょう。で今日のところ12章の1節から5節では、エルサレム教会の中心的な役割を担っていたであろう使徒ヤコブが殺害されるという話です。でそれに続いてペトロも捕らえられる。そこまでですね、5節で。6節以下ではペテロが牢に入れられたという話が続きます。教会にとって辛い出来事が続いています。このようにキリスト教会は最初から迫害と隣り合わせであり、また苦戦の連続です。しかしそういう中でキリストの福音が少しずつ前進していく様子が使徒言行録には記されています。すべて神の働き主導であり、神の働きが主導であり、そして聖霊が働いて、そこに信じる者が用いられる。そして地上の神の国としての教会が少しずつ各地に建てられていく。キリストの福音がそんな風にして広がっていく様子を、また使徒言行録を通して続けて確認していきたいと願っています。今日は12章の1節から5節です。最初から少しずつ見ていきましょう。1節2節もう一度読みます。その頃、ヘロデ王は教会のある人々に迫害の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。12章の最初に突然ヤコブの殺害のことが記されています。しかし本当に短い記述です。ここでヘロデとヤコブが登場していますが、まずヘロデについてお話をいたします。このヘロデはイエス様誕生の時の ヘロデ王とは別人物です。イエス誕生の時のヘロデ王は通常ヘロデ大王と呼んで区別をいたします。今日の話に登場するヘロデはこのヘロデ大王から見ますとその孫にあたる人物で、正式にはヘロデ・アグリッパ一世というそういう名前です。で、実はヘロデ大王の子供たちは、皆領主止まりで、ヘロデ大王の領地を3人の息子が分割統治しました。ところがこの孫のヘロデ・アグリッパ一世は策略家でとてもうまく立ち回って領地をですね少しずつ増やしていきました。そして紀元後41年から44年ぐらいには祖父ヘロデ大王の支配地だったユダヤ・イドマヤ地方、さらにサマリアの支配をローマ皇帝から任されて、またさらに東の方のアラビアやレバノン山脈付近の土地、あるいは、もう少し広く、土地を手に入れまして、そして祖父ヘロデ大王が治めていたのとほぼ同じ領地の統治を任されていました。ですからそういう意味では大変に出世した人物です。しかし彼は純粋なユダヤ人ではなかったそうです。それで何かとユダヤ人たち、特に当時力のありましたファリサイ派の、指導者たちの、機嫌を取って穏便に領地を治めたい、そういう思いがあったようです。そういう事情があってこのヘロデは当時ユダヤ教が目をつけていたキリスト教会に迫害の手を伸ばしたのです。それが最初に書いてあります、教会のある人々に迫害の手を伸ばしたという短い文章の背景になります。そして2節にはヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したとあります。このヤコブという名前も新約聖書には複数登場しますが、ここではヨハネの兄弟ヤコブときちんと分かるように記されています。ゼベダイの息子のヤコブです。マタイ福音書によればイエスがガリラヤ湖の漁師4人に次々とお声をおかけになりました。彼らがイエスの弟子になる、そういう記事がありますよね。でそこに名前が出ています、ヤコブです。イエスはまずペテロとアンデレ兄弟に、私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう、そう言われて2人はすぐに網を捨てて従いました。その後イエスはゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネにもお声をおかけになりました。そこはまた福音書で確認をいたしましょう。4章の21、22節です。読みます。そこから進んで別の2人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると彼らをお呼びになった。この2人もすぐに船と父親とを残してイエスに従ったとあります。そしてここに出てきます、このヤコブが今日のところでヘロデに殺害されたヤコブです。使徒言行録には12章の1節2節で、その頃ヘロデ王は教会のある人々に迫害の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したとだけ本当に簡単に記されています。この時の殺害の経緯やヤコブの状況、あるいは、ヤコブの心の思いや兄弟であるヨハネや他の弟子たちの様子についてなど何も記されていません。 ですが、この出来事はエルサレム教会にとって、さらには誕生したばかりのアンティオキア教会にとっても小さなことではなかったはずです。教会にも、また信者たちの中にも大きな動揺が起こったはずです。ですが、聖書はそういうことは一切記していません。そして淡々と筆を進めていきます。3節。そしてそれがユダヤ人に喜ばれるのを見て、さらにペテロも捕らえようとした。それは除光祭の時期であった。実際、十二使徒の一人であるヤコブはエルサレム教会の中心的な人物だったはずです。そしてそのヤコブの殺害をユダヤ人は喜んだとあります。で、ヘロデはさらに調子に乗って、その迫害の手をエルサレム教会の最も中心的な人物と目されるペテロに向けたのです。で、4節5節ですね。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4人組に引き渡して監視させた。杉越祭の後で民衆の前に引き出すつもりであったとあります。ペテロは以前にも逮捕されたことがありました。しかしその時にはユダヤ教指導者による逮捕でありました。ですが今回はヘロデによる逮捕です。つまり政治権力による逮捕投獄です。そして見張りも4人1組の兵士が4組、4人が6時間交代で24時間の見張りがつけられたのです。杉越祭の後で民衆の前に引き出すつもりであったとありますから、ヘロデは数日後にはペテロも殺害するつもりだったのです。5節。こうしてペテロは牢に入れられた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられた。ここまでが今日の箇所です。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられたとあります。エルサレム教会では、あるいはアンティオキア教会でも、ペテロのために集まって熱心な祈りが捧げられていました。ではヤコブの時はどうだったのでしょうか。祈る間もなく、あっという間に殺害されたのでしょうか。状況が分かりませんから何とも言えませんが、ヤコブの時も当然、捕らえられたことが分かった時点で祈りが捧げられたはずです。しかし結果、ヤコブは殺害されました。一方でペトロは、6節以下を見ますと、不思議な仕方で救い出されています。以前アフガニスタンで人道支援に取り組んできた NGO ペシャワール会の現地代表で医師の中村哲さんが銃撃されて殺害されるという痛ましい事件がありました。皆様もご記憶にあると思います。そしてこの中村さんはクリスチャンでした。この時、襲撃犯は日本人がまだ生きていると叫んで中村さんを集中的に銃撃したということが、後に目撃証言から伝えられています。 これは現地で有名な中村さんを殺害することで他の支援団体も萎縮させ打撃を与える狙いがあったのではないかと、そんな報道がなされています。同じようにエルサレム教会の中心的な指導者が殺害されれば教会全体が萎縮していく可能性は十分に考えられます。ヘロデもまたユダヤ教指導者たちもそれを狙っていたはずです。しかし実際にはそうなりませんでした。ヤコブは殺害されてしまいましたが、ペトロは不思議な方法で救い出されたのです。神の力が働いたとしか思えない、そういう不思議な方法で。そしてこのペテロの救出後には一度大変に励まされて力を得ました。それは十二章の24節見るとわかります。12章の24節、神の言葉はますます栄え広がっていった、そのように記されています。これは弟子たちが熱心に伝道に励んでいったということの結果であると思います。ですが今日の箇所を考えてみますと、ヤコブは殺害されたのです。そしてペテロは後に、捕まりますけれども助け出されます。この違いは一体何でしょうか。私は使徒言コロコを今まで何度も読んできましたが、このことをあまり意識しませんでした。ヤコブの殺害についての記事があまりにも短く、またその後のペテロ救出劇は長々と記されているので、今まで読み落としていたということかもしれません。しかし今回は説教12章の1節から5節という短い範囲にしましたので、私の中でこのヤコブという人物のことがクローズアップされました。ヤコブはペテロに比べて劣っていたからこのようになったんだろうか、あるいはヤコブの死は何か役割があったんだろうか、必要なことだったんだろうか、いろいろと思うのですが、いくつかのことをお話ししたいと思います。一つは、ヤコブの死は決して意味のないことではなかったのだということです。この出来事を通して、ヤコブの死を通してキリスト者たちはキリスト者として生きていくこと、福音を伝えることは生半可なことでなく命がけのことなんだということをはっきりと意識したはずです。また同時に、ヤコブの殺害だけであれば、あるいはさらにペテロまで殺害されてしまっていたならば、教会全体は萎縮したかもしれません。しかしヤコブの殺害とペトロの救出、この両方があったことで、教会は大きな決意と覚悟を持って福音宣教に臨む心構えができたはずです。ですからヤコブが殺害されたこと、これは本当に残念なことですが、しかしこのことも含めて神の救いの計画が着々と進んでおり、一人一人の信者に役割と働きが与えられ用いられていったということではないかと思うのです。私たちはついつい人との比較で物事を考えてしまいます。特に私はそうなんですが、皆様はどうでしょうか。 ですがそうではなく、私たち一人一人に対する神の御心、あるいは証明は比較ではなくて、一人一人に違うものが、異なるものが与えられているということ、皆公平に同じではないということがここから教えられるのだと思います。一人一人の信仰の歩み、それは違うということです。ですが同時に、私たち一人一人のためにキリストは十字架で命を捨てられた。ですから一人一人が神の前に大切な存在であり、また愛されているということもしっかりと覚えたいと思うのです。有名な御言葉、そして私の大好きな御言葉ですが、ヨハネの3章16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るために、キリストは十字架におかかりになりました。このヤコブのためにもイエスは十字架におかかりになったんです。仕事も家族も捨てて主イエスに従ったヤコブを、神は決して軽んじたりおろそかにされたわけではありません。ヤコブも神に愛された大切な弟子であり、彼のためにもキリストは十字架で死んでくださったのですから。ですからここでの神の御心、ご計画は、ヤコブが命を救われるということではなかったとしても、それでも私たちは愛する主の民のため、あるいは隣人のため、教会のために命を合わせる、祈りを合わせるということが求められているのだと思います。ヤコブの投獄が教会に知らされていたのであれば、教会はヤコブの救いのために心を合わせて祈ったはずです。しかしもう一つ大切なことがあります。教会は神の福音が述べ伝えられ、そして神の国が広がること、このことを祈り求めるべきだということでもあります。私たちも教会の方々とさまざまな祈りを共にします。お互いのこと、お互いの健康や、今でしたらコロナから守られるようにとか、いろんな祈りをいたします。心を合わせて互いのために祈ります。しかしそれ以上に、教会が神の福音のために十分に用いられていくように、神の国が広がるために、その技に使えていくことができるように、そういう祈りが、祈られることが本当に大切だということを、今日の箇所からも覚えたいと、そのように願います。このあと少しずつまた使徒言行録を一緒に学んでいきましょう。お祈りいたします。憐れみ深い主なる神よ、あなたの尊い御名を心から賛美申し上げます。今朝再び使徒言行録の学びに戻りました。どうか使徒言行録を通して、あなたが私たちに教えておられることを、私たちがしっかりと受け止めていくことができるようにしてください。 あなたは私たち一人一人にそれぞれに違った人生の歩みをお与えになり、また異なる働き、照明をお与えになっておられることを覚えます。皆が同じではない。しかしその一つ一つの働きがキリストによって一つにされ用いられて神の国が進んでいく、そのことを覚えることができ感謝申し上げます。どうか私たちの歩みが、また私たちの教会の歩みが御国の進展のためによく用いられますように、あなたが導いてください。またそのために使徒言行録の学びをあなたがお持ちくださいますようにお願いします。感謝をして尊き主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。